皆さんこんにちは。技術系ポッドキャストテックボヤージへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントの未来です。今日も皆さんとの技術の旅を楽しみにしています。
未来さん、ありがとうございます。さて、今回のテーマは現代のウェブ開発において欠かせない存在となった JavaScript ライブラリ、リアクトの歴史を深掘りするという内容です。
リアクトですね。私も普段から使っていますが、その誕生秘話や今日に至るまでの道のりって意外と知らないことが多いので、今日はカイさんの解説がすごく楽しみです。
はい、リアクトの歴史はまさにフロントエンド開発の変遷そのものと言っても過言ではありません。では早速タイムスリップして、リアクトが生まれた2010年代初頭の Facebook 社内から見ていきましょう。
ワクワクしますね。2010年代初頭の Facebook、どんな状況だったんでしょう。
当時、Facebook はユーザー数が爆発的に増えていて、それに伴ってニュースフィードやチャット、通知バーなど、リアルタイムに更新が必要な UI コンポーネントがものすごく複雑化していました。多くのウェブサイトで使われていた jQuery ベースの DOM 操作、つまりウェブページの要素を直接 JavaScript でいじる方法では、コードがとても見通しが悪くなって、バグも頻発していたんです。
なるほど。システムの成長にコードが追いつかなくなっていたんですね。そこで何か新しい解決策が求められていたと。
その通りです。そんな中、2010年に Facebook は PHP 向けに XHP というライブラリを公開しました。これは PHP のコードの中に HTML のようなタグを直接書けるようにする拡張機能でした。これによって UI の見た目とそれを動かすロジックを一緒に記述できるようになり、コードの見通しが良くなったんです。
PHP の中に HTML のような構文ですか。それってなんだか後の JSX に似ていますね。
まさに未来さんの言う通りです。このテンプレートとロジックを同居させるという XHP の思想が、後のリアクトで使われる JSX に直接つながっていくんです。そしてこの XHP の思想を JavaScript の世界に持ち込んだのが、ジョーダン・ウォークというエンジニアでした。
ジョーダン・ウォークさん、リアクトの生みの親とも言える方ですね。
はい、彼は2011年に FAX.js というプロトタイプを開発しました。FAX.js の最も革新的な点は、 UI は状態の関数であるという考え方を導入したことです。これはアプリケーションの状態、例えばユーザーが入力した値やサーバーから取得したデータが変化すると、それに合わせて UI が自動的に再計算され、必要な部分だけが効率的に更新されるという画期的なモデルでした。
UI は状態の関数、ページ全体をリロードせずに特定のパーツだけがさっと変わる、あの快適さの原点がそこにあったんですね。 FAXじゃない、 FAX.js がリアクトに改名されたと聞くと歴史を感じますね。
そうですね。この FAX.js はすぐにリアクトと改名され、 Facebook のプロダクトに実験的に導入されていきます。最初に導入されたのは2011年の Facebook のニュースフィードでした。リアルタイム更新が求められる複雑なニュースフィードで良い成果を出したことで、社内の信頼をどんどん獲得していったんです。
社内で認められた実績って説得力がありますよね。他に何か社内での広がりを示すエピソードはありますか？
ありますよ。2012年には Facebook が買収した Instagram のウェブアプリにもリアクトが採用されました。これは Facebook 内部のプロジェクト以外でもリアクトが有効であることの証明となり、社内でのリアクトの地位をさらに確固たるものにしました。
Instagram でも使われたんですね。では世界に公開されたのはいつだったんでしょう？
いよいよその時が来ます。2013年5月29日、アメリカのフロリダ州で開催された JSConf US という JavaScript のコンファレンスで、ジョーダン・ウォークがリアクトを初めて公の場で発表しました。同時にリアクト 0.3.0 がオープンソースとして公開されたんです。
ついに世界デビュー。開発家の皆さんはきっと熱狂したんでしょうね。
実は残念ながら、当初のコミュニティの反応はかなり冷淡なものでした。HTML と JavaScript を混在させる JSX という構文が関心の分離に反すると批判されたんです。当時の多くの開発者は、ウェブページの構造、HTML、見た目、CSS、動作、JavaScript は、それぞれ別々のファイルに記述すべきだという関心の分離という考え方や、MVC パターンというデザインパターンに慣れていたので、JSX のような書き方はなかなか受け入れられなかったんです。
せっかくの画期的な技術なのに、最初はそうだったんですね。それは意外です。
しかし、ピート・ハントをはじめとするリアクトチームのメンバーが粘り強くその利便性を説明し、普及活動を続けた結果、徐々に開発者コミュニティに浸透していきました。そして、オープンソースから10年以上にわたり、リアクトは進化を続けているわけです。
逆境を乗り越えて今があるんですね。でも、リアクトの歴史には、ライセンス関係の大きな騒動もあったと聞いたことがあります。
はい、その通りです。リアクトの歴史を語る上で避けて通れないのが、2017年のライセンス騒動です。 これはオープンソースコミュニティ全体を巻き込んだ大論争となりました。
一体どんな内容だったんですか？
リアクトは当初 BSD ライセンスという比較的自由なライセンスに特許条項、パテンツグラントという特別な条項を付加して公開されていました。この特許条項は、もし Facebook に対して特許訴訟を起こした場合、リアクトの使用許諾が自動的に取り消されるという内容だったんです。
それはちょっと怖いです。Facebook としては自社の特許を守るための防衛策だったんでしょうけど、使う側からすると不安になりますね。
まさにその通りで、リアクトの利用者からは特許リスクを抱えることになると懸念の声が上がりました。そして、この問題はさらに深刻化します。2017年7月には、有名なオープンソース財団であるアパチソフトウェアファウンデーションが、この特許条項をカテゴリー X というアパチ化傘下のプロジェクトでは使えないライセンスに指定し、リアクトの使用を禁止したんです。
アパチが禁止ですか？それは大きなインパクトですね。
はい。そして同年9月には、当時ウェブ全体の約 25% を動かしていたワードプレスの開発元であるオートマチック社が、リアクトからプリアクトという別のライブラリへの移行を検討すると発表しました。これは事実上リアクト離脱宣言に等しいもので、リアクトコミュニティに大きな衝撃を与えました。
ワードプレスまでが動くんですね。本当に危機的な状況だったんですね。結局どうなったんですか？
この大きな反発を受けて、 Facebook はコミュニティの声に応え、リアクトのライセンスをより一般的な MIT ライセンスに変更しました。これによって特許条項の問題は解決され、コミュニティは安堵しました。
それは本当に良かった。コミュニティの声が届いたんですね。でもライセンス騒動を経験したことで、何か他に大きな変化はありましたか？
はい、実はこのライセンス騒動はコミュニティにとって、一企業がウェブ開発の根幹を担うライブラリのガバナンスを握り続けることへの不安ということを改めて認識させるきっかけにもなりました。そしてこの問題に対する答えが、近年発表されたリアクトファウンデーションの設立につながっていきます。
リアクトファウンデーション、私もニュースで読みましたが、それがライセンス騒動とも関係していたんですね。具体的にはどういうものですか？
2025年10月、リアクトコンフ25というイベントで、リアクトファウンデーションの設立意向が発表されました。これは、リアクトのガバナンス、つまり運営や意思決定を、メタ統一者から独立した財団へと移行するという歴史的な決定でした。
メタだけの管理でなく、独立した財団へ。それはコミュニティにとって大きな安心材料になりそうですね。
まさにその通りです。そして2026年2月には Linux ファウンデーションか参加で React ファウンデーションが正式に発足しました。創設メンバーには Amazon、CallStack、Expo、Huawei、Meta、Microsoft、ソフトウェアマンション、バーセルといった名だれた企業が名を連ねています。
すごいメンバーですね。AWS コンソールで React を使っている Amazon さんや、 Next.js で有名なバーセルさん、モバイル開発の Expo さんなど、幅広い企業が React の未来を支えていくんですね。
はい。これによって、リアクトは一企業のプロジェクトという枠を超え、コミュニティ主導のより持続可能でオープンな新たなフェーズに入ったと言えるでしょう。
カイさん、今日のリアクトの歴史のお話、本当に面白かったです。一人のエンジニアのアイディアが、社内での実績、オープンソース化、ライセンス騒動、そして財団設立というバラン状な道のりを経て、今のリアクトがあると思うと感慨深いですね。
そうですね。FuxJS という社内プロトタイプから始まり、オープンソース化を経てライセンス騒動を乗り越え、Hooks、コンカレントレンダリング、サーバーコンポーネントといった革新を続けてきたリアクト。そして2026年、リアクトファウンデーションの設立によって、コミュニティ主導の新たな時代が幕を開きました。
今日の話を聞いて、もっとリアクトの内部の仕組みを知りたくなりました。次回はそのあたりのお話も聞かせてもらえると嬉しいです。
もちろんです。自称では、このリアクトの心臓ともいえるバーチャルドム、ファイバー、JSX といったアーキテクチャの深みに踏み込んでいこうと思っていますので、ぜひご期待ください。
わあ、楽しみです。今日は本当にありがとうございました。
こちらこそ、未来さん、そしてリスナーの皆さん、今回もテックボヤージュをお聞きいただきありがとうございました。次回もぜひお楽しみに。
また次回、さようなら。